はい。
鳥取の美園師からお誕生日に、はい、梨を送っていただきまして。
はい、ありがとうございます。
さっき言ってたじゃないですか、物自体が手に入らんって。
うん。
梨って梨なんですよ。
今日より明日なんじゃということで、早速植えましょう。
いや、無理やって。増えへんって。
いやいやいや。
種なしがないと。種なしがないと。
増えんてって言ってて。増やすしかない、この行為を。
いや、趣旨が。
B さんありがとうございます、本当に。本当に鳥取でもお世話になりまして。もうね、残りなし、いっぱい食べたい。
うん、
あの、梨が一番好きなんですよ、僕。
そこまで？
いや、本当に一番好き。
まあ、梨のうまい瞬間の梨食ったら、こんなにうまいのかってなりますもんね。
もう戻れん。千人も梨食ってないからね。
そして、梨は、年々高くなっていくんですよ。
果物なんてね、
うん、
買えないですよ。今、果物買えるやつは王者よ。
いや、それを、その、ビン氏が、あれなんですよ。一箱とか送ってくれるわけですよ。
本当にありがとうございます。もう、本当にありがとうございます。
本当にありがたい。ありがたいですよね、このお誕生日の梨を。
はい、今日2個食いました。
僕もさっき食ったんですけども、冷やして。
丸かじりで食ってます。
僕は皮を剥いて食う。
皮も、丸ごと食ってます、僕は全部。
で、あと、ね、先週も言ったかもしれないですけど、レゴムービーさんに設計もらったりとか。
はい。
で、パン一紙にブラントン食ってもらったりとか。
もう最高じゃないですか。ブタさんみんなの励みで生きてるよ。
そう、励み朝日やし、あの、根っこのフランスのリキュールとかも先週飲んでましたよね。
うん、
先週か。
こんなお酒がみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
フランスのリキュールなんて、生きてて飲むか飲まないかの二択よ、もう。
確かに、フランスのリキュールを飲んだ人と飲まなかった人の二種類しかいないような気がしてきましたね。
もう南仏の香りがするな、豚さんから。
なんか大仏みたいになってきたな。
ねえ、大きなフランスって書いて大仏ですからね。
あ！あれ、大フランスっていう意味やったのか。
そう、大フランスよ。
そらすごいですよね。
そらすごい。だって、世界の歴史的に見てフランスは大フランスでしょ、確実に。
なんかね、今、恐ろしい。
一個も無視できんでしょ。
恐ろしい説があって。
はい。
食料は足りてないっていう。
は？食料？
食料。
どういう意味？世界的に？
はい。
なんか食料飽和とかっていう、なんか、そういうこと言われてなかった？
言われてたんですけど。
うん。
どうもそういうことじゃなくて、
うん、
さっき言ってましたやんか、果物そのものが手に入らんとか、
うん、
その、例えば肉とかでも肉がなかなか手に入らんとか、
はい。
コーンを取り除いたりとかすると、コーンと遺伝子組み換え小麦みたいなやつ、
取り除くと、
人を養うだけの食料はこの世に存在しない説が、
なんちゅう説が、どっから出てきたんや。
最近なんか、そういう話が、ボンボン出てきてるし。
じゃあもう清掃するやん、そんな説が出てきたら。減らそうって。
あと、てっちゃんも言ってましたやんか、
三
つ橋。三つ橋。
そうそうそう、これはガチだからね。で、原因。
いや、さっきの、
のせいにしてるけど。
さっきの食料がない説もガチよ。
じゃあもう、始まってるじゃん、崩壊。
だから、徐々に食べ物じゃないものでならされていくっていう。
沼みたいな。
まあ、だって今ね、肉じゃないハンバーグとか作ってません？
あ、なんか聞いたことある、
なんかチキンの肉じゃないチキンとか、なんか、ハンバーガーの初めて、ビーガンでも食べれるハンバーガー作りましたとかって。
そう、大人気なんでしょ？
大人気って言って、
うん。
で、なんかビーガンの人が、
うん、
ビーガンのカリスマみたいな人らしいんですけど、よくわからんけど、
はい、
ツイッターかなんかで、いやこれは確かにうまいと、
うん、
でも健康の保証はしないよって書いたんで、
正直やな、カリスマだけあった。
なんでかって言ったら、
うん、
その、元の原料はトウモロコシくずか小麦か大豆か知らんけど、
うん、
それを超高度に加工して出来上がったものじゃないですか。
うんうんうん、
体にいるわけないって。
なるほど。
ビーガンだけど、これは体にいいとは言わんからな、みたいな。
なるほどね。
ビーガン的には正解かもしれんけど、うん、健康的には不正解みたいな。
はいはい。
まあそんなてっちゃんなんですけど。
はい、そんな。
はい。ビーガンではないてっちゃんなんですけど。
まあまあ思想自体はわかるんで、別に否定はしてないですね、ビーガンに対して僕は。
映画を見たんですって？
そうなんですよ。僕といえば映画じゃないですか。
はい。
主人公がね。
はい。
銀行強盗してるんですよ。
やめえやん。
でもなんか全然襲う気なんです、ない。
あ、おー。
で、警察にもちろん捕まるわけね。
うんうんうんうん、
うん。いや、違うわ。また違う映画
だ。違うな。今までのはなかったことになる。
今のはプリズンブレイクだ。今の話プリズンブレイクや。完全に。全然違う映画。
テレビ映画ですね。
そうそう、テレビ映画です。映画みたいな面白いテレビ映画です。はいはい、違う違う違う。僕が言いたかったのは、
はい、
主人公がもう裁判受けてて、
はい、
奥さんと愛人殺しの罪で問われてるんですよ。
奥さんと。
愛人。
お
愛人ができたか憎くてあなた売ってますよね、みたいな。
うん。
奥さんをと愛人をって。いや、売ってないですって。
ああ、はいはい。
いや、でも、あなたには殺意があるみたいな。
うん、
で、ことで結局有罪なんですよ。主人公はずっと撃ってないって言ってる。
二人は撃たれたの？
うん、二人は撃たれて死んでるんですよ。
なるほど。で、でも、
主人公は現場まで行ってるんですよ。近くの。
うん。
だけど、もう怖くて引き返した
って。うん、うん。
と言ってもねえ、みたいな。
うん、うん、うん。
まあ、主人公が黒っぽい理由もいっぱいあるから、
はいはいはいはい。
で、銃は主人公川に捨てたって。
ああ、はいはいはい。
で、見つかってないって。
で、別のやつを殺したのと。
と、言ってるのね、主人公は。
ああ、冤罪。
俺はやってないって。
うん。
だけど、うん、結局主人公捕まって刑務所に送られるんだ。
なるほど、ショーシャンク状態になるんや。
そう、なんで知ってる？
ええ いや、だから、ショーシャンクの空へとの主人公と同じ境遇に陥るんでしょ？
っていう、もう、ここまで言われたら言うけど、ショーシャンクの空を見ました。
え、それなの？
それ。
え？
え？
ショーシャンクの空へ状態になったショーシャンクの空
で、なんで、の主人公なの？なんでプリズンブレイクと間違えたかって言ったら、
はい。
なんで俺がショーシャンクの空を見たかに繋がるんです。
あ、そこにミステリーが。
そこにミステリーがあって、
はい。
プリズンブレイク見てドハマりしたって言ったじゃないですか。
うんうん、
で、シーズン2で終わったって。
はい、はい。
最初で。なぜかというと、はい、もう刑務所じゃないから。
ああ、はい、はい、はい。
面白くないから。うん、うん。だから刑務所もん見たいなと思って。
はい。
ショーシャンクの空ってそういえば刑務所もんだったわな。
っていうか、ああ、なんか、見返してみようみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、はあ、はあ。
なんかもうでも昔に見たっきりよ。
今、刑務所が来てるって。
そうそうそう、白黒だったかなって。
ひどい。
マッドデーモンみたいなやつが出てたよなって。
はい。
で、マッドデーモンじゃなかったんですけど、主人公は。
うんうんうん、
で、見たのよ。
ほうほうほうほう。
で、刑務所に行って、はい、刑務所脱獄して。
はい。
メキシコで楽しく暮らすっていう話なんだけど。
なんか身も蓋もない話。
いや、なんだけど。
はい。
プリズンブレイク見て思ったんだけど、
はい、
パクリすぎって。
え？どっちがどっちよ？
だから、ショーシャンクの空を、
うん、
ベースにしすぎ。
あ、そうなの？
もう、ほとんど同じじゃん、みたいな。というか、脱獄者の基礎なの？みたいな。
ほう、え、
そんなに？なんかもう似てるんですよ。だいたいまず、所長に気に入られるっていう。
はい。
パターンだし、
はい。
主人公は壁の穴掘って抜けるっていう。
まあでも、ね、刑務所って壁の穴掘って抜けますよ、
ね。いや、なんかね、見たらわかるんだけど、
うん、
多分細かいディティールとかを寄せてる。絶対。
まあ雰囲気がすっげえ似てる。
なんかすっげえ似てるもん。じゃあもうプリズンブレイク見ないでよかったじゃんって思うぐらい。 俺は何にドキドキしてたんだろう。
あの、ゴッツ薄められて見せられてたみたいな。
そうそうそうそうそう。プリズムブレイクは。
2時間以内に終わる。
2時間をなんか何百時間に薄めて見せたな、みたいな。
ショーシャンクの空へってめっちゃヒットっていうか、もう評価すごい高いですよね、今に至るまで。
うん、なんか、でも全然なんか昔白黒だったかなってレベルだったから。
いやー面白いって言って、例えばあの、ジョジョのね。
ジョジョの？
ジョジョの奇妙な冒険のストーンオーシャン。
うん。
とかもきっと影響を受けてるんですよ。
受けてないわけがないのよ、荒木裕彦が。あの人映画とか大好きだし。てかあの人ストーリーが好きだから。
はい。
人間ドラマとか大好きじゃん。
人間参加。
そう。スタンドおまけだからね。
で、まあ、いろんな映画ネタ出てくるんですけど。
うん。
で、まあ、とにかく、面白いって言われるじゃないですか、ショーシャンク。
うん、言われるね。
ベスト。
もう映画の基礎だよ、みたいな。
だから、あれに出てくる刑務所が結構ウエイト占めてますやん。
うん。
もちろん刑務所ものですやん。だからそこで、そこで受ける刑務所ものっていうものがいっぱい詰まってんでしょうね。
いや、もう本当にね、本当にそ
う。刑務所でこうしとけばもう、
絶対受けるって。ドキドキするし、こうしとけば泣けるし、
うん、
こういう人物を入れろみたいな。
うん、
あの主人公をただただボコって犯したいやつとか。いるのよ、プリズンブレイクにも。
うんうんうんうん、
ただドラマで、はい、ドラマで人気があったか死なないのよ、そいつ。
はい。
知らないしずっと出んのよね。
はい。
みたいなとか、あとは、これ、うん、なんつうの調達屋とか。
はい。
あとは、意地悪な監守だけど、金さえ渡せば、うん、なんかちょっと口聞いてくれるみたいなとか。うん、てか、テンプレやん、これ。刑務所もんの。これはず、やっとけば刑務所ドラマが生まれるっていうのが、ショーシャンクの空？
まあ、それまでの刑務所ものっていっぱいあったけど、
うん。
それのまとめなんでしょうな。
まとめ映画。
あの、一番ヒットしたってこと、ヒットしたし、あの、今までの中で一番あの、今に至るまで評判がええってことは、
うん。
それまでに出てきた刑務所ものの中で受けろの要素を全部集めてみましたみたいな。
そうそうそうそう、抜群
よ。ホーリーランチみたいなもんなんやろね。
それそれ。
子供に人気の素材を全部集めましたみたいなやつ。
うんうんうん。
え、と
ん
かつ定食？ああ、うまいよね。ハンバーグ定食も捨てがたいよね。あ、そういえば、エビフライ定食なんてのもみんな頼むんじゃないかな。じゃあ全部入れようみたいな。
それ。
もう悩まなくていい。
うん。
今日からこれ、ホーリーランチみたいな。
うん。うん。
うん。今なら、ホーリーランチ B もついて、1500円でご提供。
豚尾さんもね、プリズンブレイク見なくていいから。はい、いや、マジで見ないでいいから、ショーシャンクの空もう一回見てみて。
は
い、
ああ。
いや、なんかね、こんなに刑務所もんの、うん、なんつうの、お手本？
まあ、もうみんなショーシャンクの空へ見てから、
うん。
ショーシャンクの空へ思い出しながら刑務所ストーリーを考えれば、外さないって。
いや、外さないと思う。どうあがいてもなんか、刑務所で、どんどんどんどん主人公が立場を得ていくわけですよ。うん、元銀行員の知識を活かして、
うんうんうん、
あの、監視の全員の確定申告とかやるのね。
うんうんうん、
税のやつ、
うんうん。
で、これで、所長の脱税とかもめっちゃやるのよ、
うん。
で、地位っていうわけではないんだけど、
うん、
案外生きにいられるから、
うん、
なんか図書館の任命されて図書室委員みたいな。
うんうん、
で、本をいっぱいね、今度は、なんつうの、州の議会に手紙を送って、予算増やしてくれま、
はい、
くれや、と頼まいみたいなとか、やったり、
はいはい。
でも主人公がどんどんどんどんおじさんになっていくわけ。そこがプリズンブレイクと違うんだけど、
はい、
あの、10年とか行ったりすんのよ、平気で。はい、
うん、
それ泣けるよね。
うん、
あとは終身刑っていうのは人を廃人にする刑だ。
はい、
とかみたいなのがあって、だなっていう映画と、うん、を見て、
はい、
プリズンブレイク見なくてよかったなっていう、
受けるドラマって案外 ああ、この映画のネタを延々やっていくのみたいなところも多少はありますよね。
ありますね。ザ・ボーイズ前回紹介したんですけど、はい、全部見て、
はい。
来るちよーってなってる。
何それ
第2シーズン早くいや、もう、衝撃すぎて、最後が。
もうなんか餌を欲しがる小鳥みたいになって
る
やんか。
ことになってる。あ、でも勝てない。
だから見たらいかん。
いかん。サブなんかに負けないって言われた後に撃たれた気分。
うほほほーみたいな。
来るちよーって。シャポーって。
シャブスターみたいな。
シャブスターだよーって。
いや、ショーシャンクね、あの、当時。
結構古いよね。
今となっては古いですよね。94年か。
あ、意外と新しい、
ね。スパツ X ぐらいの時ですよね。94
年って言ったら中学校でね。中学校の時見てもね、こんな映画わからんわ、何。
白黒って。
白黒だろうなと思ってるぐらい。だって原作スティーブン・キングって、俺らコーンシロップとスティーブン・キングにどんだけ支配されてるの。
そう。だからこれ、僕、原作を先に読んじゃってたから良くなかったんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なんか違うみたいね、意外と。
原作短いんよ。
短編って書いてた。
そうそう。ま、文庫本の4分の1ぐらい。中編ぐらいかな、うん、言えば。
ゴールデンボーイの。
そうそうそうそう。刑務所のリカ・ヘイワーズ。
ゴールデンボーイは映画面白くなかったんだけど、俺。またもう一回見たら面白い。
ゴールデンボーイもね、原作の方が面白いと思う。
あれでしょ？少年のやつよね。
そうそうそうそうそう。あの、近くに、近所に、元ナチス。
そう、ナチスのやつがいるって言って。
生き残りがいてっていう、そこにどんどん惹かれていくのよ。
うん。
で、元ナチスなんだって、おじさんって。
うん。
こう、挑発、あの、なんちゅうかな、あの、生意気心が出てしまうのよ。
うん。
で、ナチスっていうのがバレたらまずいんじゃないのみたいな。
でもおじさんの銃器こんなに硬いって。
そうそうそう。
で、おじさんもどんどんやる気になっていく。
そう、恐怖の式っていうのがありまして。スタンドバイミーとか、そういうのも原作になってるんですけど。うん、ただその刑務所のリタ・ヘイワースが結構乾いた感じの刑務所もので、で、それでいて、うん最後、ちょっと泣かすのよね。
うん。
で、ショーシャンクの空へも、まあ、感動したっていう話多いじゃないですか。
はい。
でも、感動しそうじゃない？
まあまあ、感動まではいかんかったけど、
うん。
うるっては来なかったんだけど、うん。スカッとはした。
スカッと。
スカッとする、なんか爽やかな映画だったな。
うん。
主人公がキャプテンアメリカみたいだった。
最近どうしてるのかわからんけど、ティム・ロビンスですよね。
あ、大きいよね。身長がめちゃくちゃでかいとかも。
で、
モーガン・フリーマン。大塚芳忠だぞ。
あ、そうなの。
うん。
モーガン・フリーマンが出てて。
そうそうそう。
いや、これね、どうなんやろな。ショーシャンクの空へ、ショーシャンクの空へを見てから原作っていうパターンの方が一番最大限に楽しめるのかね。いや、でもそうでもないな。
まあ、人それぞれなのか。
僕最初に刑務所のリタ・ヘイワーズ読んでたから、
はい。
ショーシャンクの空へは言うたらネタバレしてるわけじゃないですか。
まあだから別に見なくてもいいかってことだよね。早くば寄生獣の漫画読んでるんで、寄生獣の映画館の見に行くかよ、みたいな。
だから、ほら、てっちゃんはプリズンブレイク見てから、
うん。
ショーシャンクをもう一回見てみようって言って見て。
そう、アマゾンプライムでね、今は無料で会員なら見れるので。
2時間で終わる話、10倍にされたみたいな。
そうそうそうそうそう。しかも10倍でされた上に打足で続いていく。
そっから先は原作ないぞ。
それはもうストーリーじゃないって思う。終わらないとストーリーは。
エンジンのないキャデラックですよ。
本当よ。ハンドルのないハンドルよ。何を言ってんの？
で、僕は刑務所のリタ・ヘイワーズって中編って言ったじゃないですか。短い小説。うん、それ読んだ後、その、 いろいろ付け足された2時間のショーシャンクを見たから、
うん、
薄められたって。
ああ、薄められたやつをまたさらに俺は薄められたのか。
うん。なんかあの、原作のあの、切れ味はなくて、
うん。
なんかいろいろ分かりやすくなってんなっていう。
うん。
まあいいんですけど、全然。
うん。
原作を先に読んでるから良くないわけですよ。
そうね。
原作読むってこう言って映像化とか楽しめなくなっちゃいません？
ほんとね。
単行本が一番いいってなるじゃないですか。
よく言うのは連載がいいってな。
バキアミニメなんてひどいとかって思うじゃないですか。
思うな。
でもバキもひどいって思う。
いや、バキはひどい。作者がひどい。どうしようもないの。
ね。もうそういうことなんですよね。
で、もう一個映画見たんですよ、実は。
はい。
僕と魔法の言葉たちっていう。
僕
と魔法の言葉たち。僕ね。主人公は僕。
ほう、おじさんじゃなさそうだな。
おじさんじゃないですね。
うん。
大人です。
あ、成人男性ではある。
成人男性。ムタさん見たのかな？自閉症の子が主人公で。
ほうほうほう。
ドキュメンタリーなんですよ。
あ、大好物のドキュメンタリー。
そうそう、アメリカの、ある一家のドキュメンタリーで、
はい、
次男の、オーウェン君が、
はい、
ある日突然2歳から、喋らなくなったんですよ。
うん、なんか、もう、うんともすんとも。
うんともすんで、なんか変な動きとかするようになって。
変な動き。
そうそうそう。だから、親が、何買ったのかしらってなって、いっぱい病院見せていったら、
はい、
自閉症と。
それまでごく普通に暮らしてたのに。
うん。それまで一緒になんか、急に喋らなくなって。
自閉症って急になるんや。
なるみたい。
いくつになってもなるんや。
なるみたい。
怖。
怖いでしょ？で、それで、
はい、
もう全く喋らなくなったのね。
はい。
で、家族はもう暗いわ。あんなに明るかったオーウェンが、
うん、
何も喋らないし、
うん、
な変な動きするし、
うん、
でも6歳になった時に、
うん、
ある日突然、
うん、
なんか喋り始めたわけよ、
はい、
急に、
はい、
そしたらそのセリフが何なんだろうって見てたら、はい、
うん、
ディズニーのリトルマーメイドのセリフだったのね。
ああ、アリエルとか出てくるやつ。
そう。
おう。
で、両親は喋ったって。
うん。
で、医者に報告したら、
うん、
これはただの喋ってるだけだからって、もうアニメを覚えて。いや、だから、意味はないから。オウムが喋るようなもんだからみたい。
ひどくない？
で、私たちはがっかりしましたって、
うんうん。
それでも喋ったことは喋ったんです
って。オウムが喋った、うん。
で、ある日、オーウェンが、
はい、
主人公が、ベッドで、なんか絵本を読んでると、
はい、
オウムがいたのよ、
はい。
ディズニーの、
はい、
アラジンのオウム、イアーゴ。悪い魔法使いのやつの、ほれ、いたじゃん。
だっけな
ぁ。悪い魔法使いというか、敵の、
うん、
アラジンの敵のオウムがいたのよ、面白いキャラクター。
あ
ー、そのオウムのぬいぐるみが一番好きだったんだって、うん、オウエンは、
うん、
で。そのぬいぐるみを使って、シーツをかぶったお父さんは、モノマネして、この、イヤーゴのセリフで喋る、たわけ。
はい。
そしたら、オーウェンが、語りかけてくれたわけ。
うん。
喋ったわけ。
はい。
お父さん、涙をこらえたわけ。
はい。
ぐって、6年ぶりに会話したって、息子と。
うん、うん。
だけど、涙をこらえて、オウムのセリフを言い返すのよ。
はい。
原作の。
はい。
そしたら、原作の言葉で、会話ができた。うん、
で、原作の言葉をなぞってるだけって言われるんじゃないの？
いや、だけど、これを機に、
うん、
どんどんどんどんディズニーのアニメの言葉だったら会話ができることが分かったの。
ほうん。
っていうか、うん、オーウェンはディズニーのセリフ、アニメのセリフ全部覚えてるって。
ほう
ん。エンドクレジットのまで。
うん。うん、
全部、
うん。
っていうことが分かって、
うん、
オーウェンと家族の必死の支えによって、
はい。
頑張っていって、応援は、ついに一人暮らしするまでになるの。
はい、どうやってよ。
いや、だから、そう、どうやってっていうドキュメンタリーの。
うん。
最後は、 自閉症学会の、
はい。
そこでスピーチまでする。
で、喋れるのったの？
もう喋れる。もう彼女とかいる。で、ディズニーアニメ会とかも作って、その自閉症とかの子たちの、
うんうん、
僕はディズニーの映画を見て、すごくいろいろ学んだから、みんなも見てほしいって言って、
うん、
ライオンキングとか見せるわけ、みんなに。
うんうんうん、
で、ここで、ライオンキングのその主人公が感じ取った感情は何かなとかってみんなに聞くわけ。
うんうん、
で、これでこうでこうやってとか、
うん、
で、本物の声優とかが来るわけ、遊びに。
うん、
で、感動したり、で、彼女に振られたり。
うん、
パッチ言おうって。
え、そのディズニーのセリフを言うとこから、どんどん自分の言葉も
喋れる。どんどん自分の言葉が、そう、喋れるようになってきて。っていう自閉症の子が小さい時からのドキュメンタリーで大人になって。なん
かアニメのセリフしか喋れなくなったっていうところ聞いて、
うん。
自閉症が方言を話さない本を思い出した。
そうそうそう。だから俺もそれを思い出して、ちょっと見てみようかなと思ったの、うん、
なんかあれもなんか、その自閉症の子は、周りの子の喋ってるような言葉は喋らなくて、
うん、
テレビのセリフやったら正確に言うみたいな。
そうそうそう。
だから方言を
繰り返し言うって。
そう、方言は一切喋れないって。
うん。方言はブレるから。
一人だけその、テレビの喋り方するっていう。
うん。標準語でね。アニメのセリフとか映画のセリフとかを繰り返し言う。
その、相手のフォーマットの言葉で喋りかけるって可能性があるんですね。
そう、だからお父さんが、
うん、
そのディズニーの言葉でずーっと喋りかけたら、だって今まで一切何喋っても会話がなかったのに、
うん、
ペラペラ言い出すもん。感動。
で、そこには意志が感じられるっていう。
そう、意志が感じられる。
そのセリフをチョイスした意図っていうことがあるってこと、
ね、そう。だって僕はサイドキックなんだって。
うん。
主役じゃないって。サイドキックですらないのかもって、むしろって。でも。
ロビンですらない。
そう、だからディズニーのサイドキックにすごく、
うん。
うん、心を助けられたって。彼らは明るく主人公を支えてくれるって。
うん。
今度は僕がサイドキックを支えたいんだって。だから自分で物語も書くんですよ。
そこまで？
そこまで、サイドキックたちを救う物語。う
ん、シュガーラッシュで言うともうザンギーフですよね。
そうですね、ザンギーを、よしよしって。
で、ザンギーフは悪役やから。
そう。なぜかというと、ストリートファイター USA で悪役だったからね。
バイソン将軍の手下。
これはね、ちょっと、泣きそうになるとこもあんのよ。だからそのお父さんがめちゃくちゃ、息子とはじめ、もう何年ぶりに話したんだろうみたいな。とか。
え、それを映画にずっと撮ってたの？そのリアルの現場を。
撮ってた。小さい時はなんか、アニメ、そう再現してるんだけど。大人になって二十何歳ぐらいの時から。
ああ。
もうずっと映してて。で、一人暮らししたいって、そして働きもしたい。
うん。
だけど、怖いと。
うん。
期待半分、怖さもあると。で、とっさのアドリブが自分はできないって。
なるほど。
だから予定通りじゃないとできないって言って。
なるほど。なんかその、喋らなくなったりとかなんてしたら、この人知能が消えてしまったんじゃないのかなって、思うけど、
うん、
そうじゃなくて、フォーマットが違う。
そう。知能で言えば、ディズニーの全部全部覚えるとかやばいでしょ。
まあ、覚えもんね。
ディズニーアニメが大好きなのよ、とにかく。
だケーキが切れない話とすごい似てる。
そうですね。だから、このアニメじゃない、このドキュメンタリー映画。
うん、
僕と魔法の言葉たちはね、Amazon プライムで見れるので。
ほうん。
ぜひとも見てほしいですね。とにかく、彼女に振られた時はかわいそう。でね、またお兄さんがいいやつなんですよ。
あ、そうなんや。
名前がウォルトって言うんですけど。できすぎでしょ。お兄さんが、彼女とはどうしたいんだいって、
うん。
キスとかしたいのかって、キスもしたんだな、みたいな、うん。でも、セックスのことはなかなか言えないんだ、とか、
うん。
カメラに向かってとか。うんうん、昔、弟がいじめられてた時に、
うん、
本当は飛んでいっていじめっ子をぶん殴りたかったって。
うん、
でもそれがま、 それはできなかったって、うん。それが今でも心に残ってるみたい。うんうんうん、お兄さんの複雑な思いとか、うん、こういう障害を持った弟に対する。で、お兄さんが遊びに来ためっちゃ嬉しがるんですよ。あ、ウォルトが来たって、うん。ずっと一緒にいたいよって、うん。とか。仕事はね、映画館の切符のモギリに面接受けて。
ほう。
ここの映画館でいっぱいディズニーの映画見たよ。なんかここで働きたいんだ。
はあ。
非常に前向きにさせてくれる映画ですな。
いや、人間の不思議っていうのが、この徐々に解明されていく中で、
うん。
もどかしいですよね。
うん。
その中でなんか、愛も変わらず、肩にはめてって、ああ、もうこいつダメって言って捨てられる。
そう、これが普通とか、これ以外は普通じゃないって。
とかなんかその、もう、ポリコレとか言われたら、堅苦しくてしょうがないよみたいなこと言われて。
うん。
とか、暴力が失われてってんのに。
うん。
やっぱ暴力じゃないきゃないみたいなこと言われると。
もうこの映画に一切暴力がないから。でも主人公はいじめられるからね。
うん。
いじめられて。
うん。いじめられられる方にも責任があるみたいなこと言われると。
そうそうそう。お前の家を燃やして両親を殺してやるって言われたから、うん、もう、で、自閉症の子は額面通りに受け取るんだって言葉を。
うん。
だから本当に家が燃やされて親が殺されると思って、うん。本当に毎日震えてたって。もう、笑顔がなくなっていったって。大好きなディズニーのアニメも見なくなっていったみたいな。そういう苦しい時期もありつつ、
はい、
立ち直って、
うん、
だってディズニー界って言ってみんな集めてディズニーの映画見てこれはどういうシーンなんだと思うとかみんなでディスカッションしてさ、
うんうん、
でこのライオンキングの主人公は、うん、その自分がお父さんに見えるなんかかなんかね水辺のシーンで、
うんうん、
とかそういうのもやってこれは自分を変えれると思うんだよねって、うん、みんなはどう思うかなとか、
うん
すごくいい。最後は、あの、ヨーロッパのフランスのパリで自閉症の学会みたいなところで、スピーチを怖いけどやるよって。
うん、
でやってみんなスタンディングオペレーション。
オペレーション？
オペレーション。もう俺もやった方がいいぐらい。オペレーション。
いや、なんかね、自分の言い方っていうのはどうしてもこだわってしまうじゃないですか。
はい。
固執するわけですよ。
うん。
で、それが通用せんかったら、こいつバカだな、って言って終わるわけですよ。
はい。
もうなりがちですよね、それは。
なりがちですね。
でも相手の言葉で喋るっていうのもなかなか難しいところで。
うん。
で、そっから打開していくわけですか？その、喋りかけたことによって。
そう、そっから、ドアが。
それがなければ、進展しなかったみたいな。
そう、進展しなかったはず。
マジか。
初めに、
うん、
その自閉症の息子が何言ってるか分かんなかったんだって。
うんうん、
で何言ってるんだろうって見たら、リトル・マーメイドのセリフじゃん、みたいな。
ああ。
しかも、意味が、うん、なんかちょっと忘れかけたけど、
うん、
あの、声を奪うみたいな、魔女、あら、お前を人間にするかいに声を奪うシーンがあるじゃん、うん
ね。
魔女がいるじゃん、海の。あのシーンのセリフを言うのよ、はい。声をくれって。
うん、
で、喋れなくなった息子が、
うん、
声をくれって言うかみたいな。
あ
泣けるわって。
あ
俺ももう、その時ちょっと涙出そうってなったもん。ドラマやん、もう。喋れなくなった息子が声をくれって。
ああ、だから、そこに意味が、あるんじゃないかみたいな。
そうそうそうそう。だけど医者は意味なんかないですって。うん、オウム返しですって。冷たく
なる。そんなわけないと。何かしらの意思を感じる。
でもそうそう。だって、じゃなかったらこのシーン言わんだろうと。
うん。
ってことでお父さんはオウムの真似をして、その、オウムで語りかけたら、ちゃんと意思を持って返してくれて。
そうね、これ。なかなかヒントになるのかもしれないですよね。
そうですね。だから皆さん時間がある人は そんなに劇的な展開とかもあるわけでもないですし、僕が喋ったことが全てではあるんですけど、
うん、
ディズニーの投資自閉症の子が大人になって自立するという、すごくいい映画なので、ぜひともドキュメンタリー気に苦手な人でも見てほしいですね。
ネット
プリズンブレイクよりは見てほしい。
ネットスラングみたいなの使ったり、顔文字で会話するみたいなんてあるじゃないですか。
あ、ありますな。
ああいうのバカにできんのかもしれないですよね。
そうですね。だってあれってあれでしょ、なんだっけ、テッドちゃんの。
テッドちゃん。
そう、あいつらが使う言葉でしょ。
はい、はい。
あの、一文字で使うんでしょ？
あの、メッセージの
映画
の。
そうそうそうそうそう、映画のやつ。映画、なんか、円でグワーってやったら、あれで全部の文字みたい。
ああ。
顔文字もそうじゃん。
そやからね、LINE とかでも、
スタンプか。
そうそうそうそうそうそう。LINE とかでね、スタンプでしか会話できない人とかいるんですよ。
うん。
で、それに対してなんか言えみたいなことを言うわけじゃないですか。
はい。
でも、そのスタンプが精一杯の可能性がありますよね。
ありますね。
で、でもそのスタンプでしか会話できない人って結構不利で。
うん。
だって話進展しないじゃないですか。
いやでも、あなたの人生の物語か。それだとスタンプ側の方が未来だからね。過去も未来も同時にいるっていう。
とはなんか、人からしたらこいつ喋らんやつだなって片付けられてしまうんですけど。
はい。
でもそのスタンプの中には結構あの意思が
、うん。
入ってるっぽいのよ。
だって選んで押してるんだよ、スタンプを。
うん。
知性が感じられるじゃん。
でみんなに切り捨てられるみたいな話になって。
かわいそうね。
そやけど、そのスタンプを誰かが拾ってやれるんやったら、
うん。
よかったのになって。
思うね。
で、こっちもなんかああだこうだ、長文メッセージ送って、
うん。
咎めんじゃなくて、スタンプを拾える、なんか、そのレシーブ力っていうの？
ああ、キャッチ力？
キャッチ力っていうのが試されてるのかもしれないですよね。
試されてるよ。
なんかね、あるんですよ。その、自分もそうやけど、
うん、
人の気持ちとして、
うん、
自分のフォーマットに是が非でも載せたいみたいな。
うんうんうんうん。
はっきりと言え、みたいな。
はっきり言わんと分からんかってお父さんがバーンって机叩いて。
そうそうそう。
吹っ飛んでいくみたいな。
そう。吹っ飛んでい
く。分かるよ。言いたいことは。
暴力に対しては暴力で返してこいみたいな。
だからあれだろ、お前も殴ってこいよ。イラついてるんだろって。
そうそう。
よくあるやつ。
そう。
なんだよ、お前って。殴れよって。早くす。男らしく一発ずつ殴って解決しようぜって。
そう。
ほんとそういうやつに出会うとね、マジで今すぐ何かに会って二度と喋れなくなってほしいと思うぐらい。
でも今の話で言ったら、そいつと会話するためには、その言語がいるかもしれないっていう。
一発殴る？
そう、あえて。
俺言ったことあるからね。
うん。
ほ
ん
とに。俺がお前を思いっきり殴ったら確実に後遺症が残るよ、みたいな。歯も折れるし、目も見えなくなるかもしれんって。でもそしたら僕犯罪者だよね、うん、それでも本当に殴れっていうのみたいな、
うんうん、
だから殴らんかった。
でももしかしたら、
うん、
お前にもらったパンチで今も手に痺れが残ってるんだけど友情感じるよって
その痺れ思い出
す。そう
怖い、それホラーだよ。
てっちゃんと絆があるよなって、この痺れだけどって
ビリビリって。
そう。
怖い。
でも言語やもんね。
肉体言語よ、それ。
そう。
そういうやつはもう本当に、お願いだから、
はい。
本を読んでって言った。
この、本と肉体っていう物語なんですよ。
うん、本 VS 肉体やん。
いや、それが融合しちゃうんですよね、怖いことに。木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかっていう、
あの名著。
はい。
読んだんですね、豚尾さん。
そう。
どうでした？
いや、これね、みんなが褒めるじゃないですか。
うん。
いや、褒めるだけありますよ。
ある？
うん。
面白かった。
いや、面白い。あの、
なぜ殺さなかったんですか？
そこ聞く。
っていうか、いや、だからそもそも木村正彦って誰って。
あー、木村は。
あのタイトルから、それは力道山を殺せたけど殺せなかった男みたいな。
はい、木村の前に、木村なしみたいな。木村の後に木村なしみたいな。
誰
あの、史上、勇士からよ。勇士から数えて。
え、キリスト前から。
そうそうそうそうそう。
BA とか BC の話になってきた。
そう、人類史上、最も柔道が強かった可能性のある男っていう。
マジ？
そうそうそうそうそうそう。
ちょっと持ってない？
でも、木村正彦より明確に、こいつやった木村正彦5秒で殺せるやろっていう柔道家が見当たらないっていう。
あ、今も。
今も。
ああ、うん、5秒。でも逆に木村正彦は誰かを5秒で殺せる。
そうそうそうそうそうそう。あの、木村正彦が現役、とか、まだ柔道ちょっとやってた時期も含めたら。
うん。まあ、前世紀ですよね。
前世紀からやや加工したぐらいまでの話で言うと。
うん。
当時のあの、トップレベルの柔道家がよ。
はい。
木村正彦相手に。
うん。
何秒粘ったかが自慢やったっていう。
あ、そんなレベルの人だったんですね。
あの、勝つとかじゃない。あの、俺は40秒だったから30秒のお前より上だみたいな。
あ、もう実力のボーダーラインは秒なんだ。何秒持ったんだ。
あの、1分とかすごい。
神と相撲を取ってた人いましたよね、ずっと。
そうそうそう。
膝の関節外されても。
そうそうそう。
そんなレベル。
ヤコブ。
名前はパレスチナでしたっけ？イスラエルになったんか。
そう、ヤコブ。あの、イスラエル。
神と戦うものが。
イスラエルと名乗りなさいって。
俺も名乗る。俺は幽霊とよく戦うから。
あの、立って大外刈りでどんな相手もぶっ飛ばすし、
うん。
それで一本取れなかったら、
うん。
寝技で絶対殺すって。
寝技もできると。
あの、立ってよし、寝てよし。
はあ、じゃあ無敵じゃん。あの、無敵の
柔道マシーン。
じゃあなぜ力道山
って
プロレスラーよね。
そう。
なぜ？
あの、ヒクソン・グレイシーの親父。
はい。
エリオ・グレイシーというのがいるんですけど。
いますよね。グレイシー一族のあの肩触って一緒に入場する。
あの、ものすごい年寄りになった時代のインタビューとか残ってますけど。はい、あの、ヒクソンとかが有名になる前は、そのエリオ・グレイシーが、
うん、
もう、すごい、異種格闘技戦を勝ちまくって、
うん、有名にしてたぞ、グレイシーを。
そう、国民的、柔術家として名を馳せてたんですけど、
うん、
その木村正彦と戦って、
うん、
その向こうの、ものすごいスタジアムでですよ。
はい。
国民の宮、何十万人と入ってる中で、戦って、
うん、
一瞬で負けるんですよ。
ほう。
で、腕決められて、
うん、
へし折られるという。
あ、折る？しかも。
だから、あの、完璧に技が決まったら、
うん、
降参してくれって、
うん、
前日に言ってたんですよ。
うん。
でも、
エリオ・
グレイシーは、俺をバカにしてると、
うん、
侮辱してるのかって。
ジャップかって。
そう、その、木村正彦の通訳が来て、
うん、
もし完璧に技が決まったら、すぐ降参してくれって、言ってきたんですけど、うん、むちゃくちゃ怒って、その後、うん、木村正彦は直接行くわけですよ。
はい。
本当に申し訳なかったって。
うん。
君を侮辱したいいわけじゃなかったんだって。
うん。
あの、お互いどっちが強いかを、 決めればいいわけであって、
腕を折る必要がなかったと。
もし、もし技が決まって腕を折ってしまった場合は、
うん、
もうそういう嫌な、嫌な気持ちになったら、夜寝ててもそういう骨を折った思い出とかは持ちたくないんだみたいな。
うん、
だから頼むから、もし技が完璧に決まったと思ったんやったら、降参してくれっていうのだけ言いたかったって。
うん、
で、それを聞いて、なんてすごい男だって。
うん。
うん、あの
確かに、なんか言われたら、凄みがあるな。
そうそうそうそうそう。あの、体格でも負けてるけど、
うん。
その柔道のキャリアとかでも負けてるけど、うん、心で負けたのかもしれん、みたいな。
でもおるんでしょ？
でも、次の、その、試合になったら、うん、エリオは降参しなかったんですよ。
ほう。
もうおるしかないとこまで来られて、
うん、
おられた挙句に次ヘッドロックかけられて、
うん、
耳から血吹き出すんですよ。
やばくない？脳みそ、脳みそ弾けるんじゃない？そのヘッドロックって。
で、それでも、あの、意地を張り続けて、
うん、
で、試合が終わった後に、
うん、
本当の侍だ、みたいな。
怖っ。怖っ。木村正彦って怖っ。まあ、そんなに強いやばい奴がいたと。
いや、でも今のあの、日本の柔道家で、
うん、
あの、エリオ・グレイシと戦って、寝技で勝てる奴は、思いつけん、みたいな、ことも、
うん
うんうん、コメントもしつつ、
うん、
木村正彦っていうのはそのグレイシー一族の中でも、神格化されていくのね。
やべえ奴だったと。
やべえ奴と戦った。
あの、おじいちゃんを苦しめたと。
で、その、木村正彦がエリオ・グレイシーの腕をへし折った技は、木村ロックと言われて、伝わるわけですよ。
さらに。はい、木村ロック。
はい。それぐらいの、まあ、柔道の神様みたいな人やったんですけど、なぜ、
力道山。なぜ力道山を殺さなかったんですか？
そうそうそうそうそう。
なぜ殺さなかったんですか、その神様は。
あの、僕とかもそうなんですけど、
はい。
木村正彦のイメージって、
うん。
力道山と試合して、
うん。
コテンパンにされたイメージしかないわけですよ。
はい。
これは、なんですかね、あの、空手バカ一代とかの印象がすごい強いのやと思うねんけど。
あの、食堂にありがちな漫画。
食堂に。空手バカ一代の中にも木村正彦って出てくるんですよ。
うん。
力道山と戦う試合の前に。
はい。
で、大山マスターズがそれを見てて、主人公の。で、木村正彦はものすごく強いのを知ってるから、
うん。
あの、力道山によもや負けたりとかせんやろうと思ったのに、
うん。
ボコボコにされるっていう。
うん。
で、その瞬間に、あの、わかるわけですよ。
うん。
あ、これプロレスの約束ができてたんやっていう。
はいはいはい。
せやけど、途中で、力道山が、
うん、
急にそのブック破りを仕掛けて。
ほう。
言ったら今まであの、これ引き分けの試合ね、みたいなこと言ったのに。
うん。
急にどつき始めて、不意を食らわして。
うん。
で、つま先で蹴り上げるはもうすごいことするんですよ。
はい。
で、相手を血の海に沈めると。
うん。
まともな試合やったら絶対木村正彦が負けるはずないのに。
うん。
卑怯な騙し打ちして、あの、自分が勝ったように見せたって。
うん。
で、そこで大山マスターズが、あの、許せんって。
乱入するよね。
なって、リングに上がっていくっていう名シーンがあるんですね。
はい。
あの、力道山許すまじっと、うん。俺と勝負しろって。で、それは結構創作なんですけど、もちろん漫画やから。
はい。
だから、その印象しかなくて、なんか強いんかもしれんけど、
うん。
力道山
の。急な不意打ちには弱いか。
不意打ちに負けちゃって、なんか、弱いみたいなイメージになっちゃって、
うん、
そのまま消えていくから、なんか、まあ、おじさん柔道強かった時代もあるんだよね、ぐらいの。
格ゲー昔話おじさんみたいな。
でもその、木村正彦はなぜ、力道山を殺さなかったのかって呼んでいくと、
うん、
その、凄まじいまでの戦績とか、うん経歴、その戦前からのね。
うん。
とか、破天荒な生き方とかが、延々語られてまして、その、膨大な資料から読み取っていった。 で、そのエリオ・グレイシーの話とかもあるじゃないですか。
うん。
この人、そういう、なんか、プロレスが下手で、ブック破りで血の海に沈んだだけのおじさんじゃなかったのねって。
ほう、本当は隠された真実があった。
いや、とんでもなく、ほんまに強かったんなっていう。
え、キリストの
森そうそうそうそう。
BCBA 木村みたいな。
いや、その、なんか、ね、杉の木に、あの、なんちゅうの、帯通して、
うん、
ずっと投げの打ち込みみたいなのやるわけですよ。バンバンって。はい、で、その木を枯らしてしまったみたいな話とか。
木を枯らす
そうそうそうそうそう、やりすぎて。
もう、木も来るちゅうよ。
そうそうそう。毎日最低でも12時間練習するみたいな。
もう、ジャックハンマーのモデルみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、最低でも酒2升飲むみたいな。
え？酒2升最低でも。
うん。
うん。
あの、練習、柔道の練習してるか、
うん。
酒飲んでるか、
うん。
寝てるか しか見たことがないみたいな。
やばい、三択の男。
そう。で、12時間以上練習して、
うん。
酒は最低2升飲んで、
うん。
寝て、起きたら12時間練習して、みたい、うんうん。
はいはいはい。やばい、もうとんでもない怪物だと。
そう。とんでもない。
スケールがでかすぎる男。
スケールでかすぎる話がもう延々書いてありまして、
うん。
本当に、当時の柔道っていうのは極めてったら、
うん、
ここまでの怪物ができるのかと。
うん。じゃあなぜ、うん、
で、世界に行ってるんですよ、結構。だからその、ブラジルで、ね、エリオ・グレイシーとかと戦ったりとかするっていうのは突発的に起きたことじゃなくて、
うん、
それ以前もずっと世界を割と行く機会があったみたいで、
うん、
で、プロレスをやって回ったりとか、
うん、
あの、向こうの格闘家となんやかんやと戦うんですけど、
はい。
まず負けないんですよね。
うん。
で、戦争終わった後なんかも、その進駐軍、アメリカ兵とかいるじゃないですか。米軍とか。
はい。
はい、あの、5人ぐらい一瞬で投げ飛ばしたりとかして。
ほう。
大暴れで、なんか威張ってる進駐軍、米兵がムカつくからっていう理由だけで。で、その後、米軍が家に訪ねてくるんですよ。
うん。
うわ、うわ、仕返しに来たと思ったら、
うん。
あの、柔道を教えてください、みたいな。
はぁ、あ。すごいじゃん。
米兵に柔道を教えてくださいって言われたりとか。もう破天荒なまでに強いんで。
うん、で、じゃあ、なんでそんな強いのに負けたの？
あの、ヤクザとつるんでて。
誰が？
その木村正彦。
まあ、破天荒すぎるもんな。
そう、破天荒すぎる。そんな、なんか、すぐ喧嘩とかするような人間って、ヤクザと付き合いがちじゃないですか。
うん。
あの、ヤクザ、あいつらダニみたいなやつだからな、みたいなこと言いながらも、
うん、
別にヤクザと平気で飲んでたりとかするわけですよ。
うん、
で、飲んで二人でこう歩いてるときに、
うん、
その喧嘩自慢のヤクザみたいなやつに対して、
はい。
あの、お前俺に勝てると思ってるやろ、みたいなこと言うわけですよ。
挑発すんの？
うん。
ヤクザ相手に。
いやー、そんな先生、ちょっと人が悪いやって、あの、かかってこいよ、みたいなことを言って。
うん。
で、いや、あの、そんなん言われてもって、あの、やれないのかっていう話まで追い詰めて。
うん。
で、そいつも、急に、その、懐の武器かなんか取り出して。
うん。
襲いかかるみたいな逸話があって。
うん。
でも軽くいなされて、川んとこに、逆さずにされて落とされるみたいな。
ひどい。
で、助けてってなってる時に助けてあげて、
うん、
それからどんだけ挑発されても、二度と喧嘩売らなくなったみたいな話とか、
うん、
もうめちゃめちゃしてんのね。
はい。
で、そんな人が、あの、戦後のいろんなことを経て、クラブ作って経営が苦しくなったりとか、
うん、
で、プロレスの興行とか始めるんですけど、
うん、
力道山のプロレスの方はこう、人気があるじゃないですか。
はいはいはい。
で、それで別にそんなに儲からなくて苦しんだりとかして、結局力道山の招きに応じて、そのタッグチームとか組んで一緒にやんのね。
うん。
で、シャープ兄弟っていうのと戦っていくんですけど、15連戦かな、うん、なんか、すごいんですけど、うん、日程も。あの、常に自分が負け役なんですよ。
うん。
自分が負けて、力道山が助けて勝つみたいな。
はい。
で、こんなんだったら、俺のが弱いみたいじゃないかって。
うん。
引き立て役じゃないかって、力道の。
うん。
で、許せんって言って、俺ともうガチでやれ、みたいな。
うん。
どっちが強いか弱いか、白黒つけようじゃないかって、観客が見てる前で。うん。って言って、挑戦状を叩きつけるんですけど、
うん。
その時に、あの、力道山の側が、
うん。
まあまあまあまあって、そっちにも花持たすから、
うん。
一勝一敗、一分けみたいな、その、シナリオを組むわけですよ。
うん。
もうこれで、よしとしませんかって。
うん、
で、それ聞いた瞬間、あ、もう肩ついたって思って、
うん、
明日の試合大丈夫ですかって周りが言うんですけど、
はい、
いや、もう、こういう試合はもう、勝負がついちゃってるからって、大丈夫で、うん、もう心配することなんか何一つないよって言って、
うん、
前日に酔っ払って現れるっていう。
やばいじゃん。
いや、もういいからいいから、大丈夫、大丈夫って。
腹減ってるからさ、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、先ほどの時代になるんですよ。
うん。ボコリにされる？
そう。ボコボコに。
うん。
されて、歯折られて、
うん。
血の海に沈むっていう凄惨な試合になって、周りからプロレスドン引きされるっていう。
酔ってたから負けたんか。
酔ってたから負けたっていうか、もう、最初から真剣勝負なんかするつもりがなかった。っていう状態ですよね。もう話がついたからっていう。
うん。
もう寄ってたし、練習もしてないしね。
うん。
でもどうやら力道山の側は、ものすごく打撃の練習してたらしいんですよね。
はい。
ここ一番で、あの、殴る練習をひたすら。
うん。
柔道家って打撃に弱いじゃないですか、不意打ち。
っていう、なんかあるよね。
うん。だから、どこまで企んでたのか分からんけど、
うん、
なんかあったら、やってやるぞっていう気持ちはすごいあったみたいな。
じゃあ人間力で負けたのか。早く言えば、バキ風に言えば。いや、だから木村正彦はゆっくりしてるというか、なんというかみたいな。やつですよね。
あの、木村正彦っていうのはもう、ただでさえ、柔道マシーンっていう化け物みたいに強い上に、
うん、
その全盛期っていうのは試合が決まったら、
うん、
試合に向けてあらゆる準備を怠らないみたいな勝負の鬼でもあったんですよ。
はい。
もう相手の研究もしまくるし、自分の体調、そう、自分の体調もその試合に向けて、完璧に整えていくみたいなマシーンやったんですよ。
うん。
で、爪の長さまで完璧に切り揃えるみたいな。
ほう。
体調管理とかももう、すごかったのに。
うん。
その、世紀の決戦の力道山との戦いの時は、
うん。
酒に酔って現れるみたいな。
全然練習せずに。
もうもちろんもう戦後はもうほとんど練習しなかったらしいんですけど、
うん。
練習しなくても1分とかで相手殺せたから、
うん。
その、積み上げてきたものがちょっと高すぎたらしいんですよね。
なるほど。
で、そういうドラマをずっと書いてて、その、この本を書いた増田俊也。
はい。
っていう人は、柔道やってた人なんですよ、ずっと。
うん、うん。
だから、木村正彦に対しての、その憧れっていうのがすごく強くて、
うん。
木村先生を評価しない、今の柔道界は認めんっていう。
ほう。
その木村正彦って、プロになって、昔ね、信じられないんですけど、
はい。
プロレスっていうものが流行る前は、
うん、
プロ柔道っていうのがあったんですって。
プロ柔道？
はい。
はい。
あの、今じゃ考えられへんぐらい、
うん、
柔道人口っていうのは大きくて、
うん。
大学同士の柔道の対抗戦とかに、
うん、
何万人もの観客が詰めかけるみたいな話、時代だったらしい、戦前って、うん。そういう時代っていうか、だから、今の50倍ぐらい 柔道人口がいる中の頂点やから、
うん。
スト2ダッシュジャンビオみたいなもんなんですよ。
もうじゃあやばいじゃん。
もう、町、どの町にも柔道場があったみたいな、昔って。
うん。
プロレスなんかもちろん影も形もないですよね。
はい。
で、ってなったら、その、アマチュアの柔道家、すごいトップレベルの才能の人たちが、
うん。
じゃあ大学とか卒業したらどうすんのみたいな話やったんですよ。
はい。
じゃあその人たちの受け皿として柔道のプロ化をするしかないって。
うん。
プロ柔道家にしていこうと。
うんうんうん。
その中の看板選手やったんですよ、その木村正彦っていうのは。
はい。
だからしばらくそのプロ柔道家っていう、プロ柔道団体っていうのが旗揚げして、
うん。
やってたと。
なるほどね。そんなに流行ってたんだ。
そう。プロ柔道っていうのが数ヶ月運営されてたらしいですからね。で、日本
の中でも史上最強でしょ。
そうそうそうそうそうそう。
じゃあなぜ殺さなかったの？まあ、この本を読めば答えがわかると。
空手バカ時代の中にも出てくるんですけど、
はい。
木村正彦先生は、あの、力道の裏切りにあって、
うん。
で、あの屈辱的な敗北を喫した後、
うん。
力道山の行くところ、担当を忍ばせて、付け狙ってるそうですよって。
怖いさ。
うん。で、結局別に担当で襲いかかるってことはなかったんですけど、
うん。
まあ、そんなことがあったら、怖いですよね。
怖いですな。でも。まあでも担当とかいらないんじゃないのもう。
いやー、だからそこなんですよね。
え？あの、だって史上最強よ。キリスト以前からキリスト以後でも。うん。
あの、そこで、あの、多少の戸惑いがあって周りからしても、あの、はい、大山マスターズももともと木村正彦信者やったらしいんですよ。
あ、もともと信者。
そう。
うん。
木村正彦のあまりの強さに見せられて、
うん。
同じ大学に通ってたっていう、その拓殖大学っていうのがあるんですけど、
はい。
同じ大学に通ってたって自分で言い張ってるぐらい、
うん。
もう兄貴分として慕ってたらしいんですよ。うん。ずーっと。
うん。
で、木村正彦が力道山に敗れた後も、今度は、はい、その、木村正彦は担当を持って付け狙ってるっていう噂があるわけじゃないですか。
はい。
大山マスターズも、力道山の行くところ待ち構えてて、
うん、
勝負を挑もうとしたって言ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
あの、仇を取りたいって言って。
うん。
で、その担当を持って付け狙うっていうのは、どういう
心境じゃないよね。
どういう心境なのって、あの、素手で挑まないやっていう。
うん。
そこちょっと疑問やった点が一つあるのと、はい、ちょっと異常な心境やなっていう。でも、後で、いろいろインタビューとかを掘り返していって判明するんですけど、
はい。
実は担当だけじゃなかったっていう。
え、もっと？
ピストルを持ってたって。
担当と茶缶持って付け狙う。
そう。
柔道じゃなくて。担当と茶化か
そう。勝負に対する厳しさというのは、あまりにも怨念が深すぎる。
あまりにもだな。でもなぜ殺さなかったの？
もうなんか。
その答えは本を読めば。
いや、ガードが硬かったんで。
単純にそこ
あの、力道山側も、大山マスターズだの、木村正彦だのが恨んで、
うん。
なんか闇打ちかけてくるみたいなのは察知してたんで。
あ、じゃあもう結局人間力で負けたの
常に若手レスラーを周りにいっぱい引き連れて移動してたっていう。
え、でもその若手レスラーもちぎってはなきゃちぎってはなきゃ
で。いや、さすがに無理でしょう。
あ、さすがに。
10人とか無理でしょう、同時に。
え、でも、米兵5人
を同時に。そう。全世紀過ぎてるしね。
あ、そっか。
うん。さすがに。
さすがにな。
いや、そこで鍛え直してやる、もう一度挑むみたいな、余裕はないでしょ。
まあまあね。
で、最終的に、 その木村正彦って、
うん、
力道山に金もらって、
うん、
あの手打ち和解しちゃうんですよ。
あ、結局。
はい。やっぱ人間力
人間力高すぎん。逆に力道山って何者なんだって
ね。いや、怪物って、その。
怪物でしょ、
自己顕示欲の怪物みたいな。
キリスト以前以後の柔道史上最強のやつを結局倒した挙句、
はい、
金で解決した
の。そうそうそうそうそうそうそう。
真っ青でしょ、どんなやつも。どんだけモンスターだろ。
で、その金で解決したのを見て、
うん、
あれほど兄として慕ってた大山抹殺は、
うん、
木村正彦とは二度と会うまいって、
うん、
だって自分が付け狙ってたのにはしご外されちゃったわけですからね。
そうよね、一緒に兄貴一緒にやりますね
って。そうそう、なんで和解するんだよって。
うん、なんでな。
いや、なんか金もらったしようでみたいな。
パワー系な
の。ちょっと近いところがあって、あの、
あ、まあ、そうよね、あと、まあ、お話聞けばパワー系やね。
柔道をやって酒飲んで寝る以外は、
うん、
あの、女性を買いに行くか、
うん、
あの、うんこで味噌汁作って弟子に飲ますとかぐらいしかしてなかったみたいな。
俺らがめっちゃ嫌いなタイプの人。うんこで味噌汁作って弟子に飲ますとか、あの、力道さんよくやったとしか言いようがないんだよ。
そして自分も飲むみたいな。
やば。
あの、これ、この味噌汁ちょっと変な味しないかみたいな。
うん。ズズズンって変な味するよね。お前も飲め。
そうそう。
変態絶対チンチン大きくしてるな、その時。
あとあの、おチンチンももう人並み外れててかかったっていう。
やめえや。暴力の人類史やん。
もうね、なんか、あの、まあ、僕らの時代から見たら、昔の人間ってすげえなって。
すげえなって思うわ。
その、増田俊也氏っていうのは、その、柔道やってるじゃないですか。
で、やってるって言ってます、ね、
自分の中の、あの、ヒーローなわけですよ。木村正彦っていうのは。うん、で、こんな強い、みんなが口揃えて、
うん、
え、木村正彦先生と柔道ですか？一分も持ちませんやなって。
うん。
みんなが、
バキっぽい
そうそうそうそうそうそうそう。あの、ハンマー雄一郎っているじゃないですか。
ああ、モデルよね。
そう、モデル。
ドレスって。
そう。で、そのあまりの破天荒、そんな強い柔道家がいたのに、
うん、
今の時代ではちょっと忘れられてかけてるし、
うん、
その力道山に負けたっていう情けないイメージしか残ってないから、
うん、
その柔道のね、レジェンドの一人として祀られてほしいし、
うん、
その飾られてないらしいんですよ、その歴代、はい。7段までしか行かなかったらしいし、その途中でプロ化したせいで。
うん、
アマチュアの単位が止まってるのも悔しいし、
うん、
その名誉単位とか与えてはどうかと、ぶっちぎり強かったのは間違いないし、はい、
うん、
で、そういう思いもあって、あと、力道山には油断さえしなければ絶対負けなかったっていうのを証明したいから、
うん、
そのドキュメントを書き始めたらしいんですけど、
うん、
ずーっと書いて、ずーっと書いて、ずーっと書いて、
うん、
最後になぜ力道山を殺さなかったのかっていう謎が解けるっていう。
読めばわかる。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
金とかじゃない。
そうそうそうそうそうそう。
実は金っていうのは豚さんの壮大なフラグだった。
その増田氏はずーっとそのあの試合はやっぱり力道が悪いですよねっていう、最強は木村正彦先生ですよねっていうのを証明したくてずっと書いてたのに、
うん、
自分自身が予想だにしなかった結論に自分でたどり着いてしまうっていう。
まさかの大山抹殺みたいな
やつ。そうそうそうそうそうそうそう。
先生って。
そう。たどり着いて、もう、書いてる最中に、
うん、
泣き叫びながら編集部に電話かけたらしいんですよ。
やばいな。
もうこれ以上僕はこの連載を続けられませんって。
木村まさひこが嫌いになるみたいな。
で、編集長からも、
うん、
僕を助けると思って続けてくださいよって、うん、先生しかできないんですよって、これはって、 ていう、あの、泣き叫びながらの電話の応酬なども経て、
はい、
完結にまでたどり着いたっていう力作なんですよ。
は
ぁ。18年もかけたらしいんで、この連載。
うん。
いや、でもすごいっすよ。あの、こんなにね、柔道が、ウエイトを占めてた時代があったのかっていうのは、新しい発見ですしね。
確かにね。
あの、日本人といえば柔道っていうイメージは全然間違ってなくて、
うん。
空手とか超マイナーやったし、
うん。
で、柔道が強いイコール、世界で一番強い可能性もあったみたいな。
ああ、そこまで。
柔道ってここまで、なんていうか、世界の格闘技と戦って、
うん。
もう先を行ってたのかっていう。
なるほどね。
その中でも、だってその、ほら、今、柔術ってむっちゃ広まってません？
はい。
あれもそもそもは、その時代に、世界に、武者修行に行った柔道家が結構いたのが原因らしいんですよね。
なるほど。
あの、前田光代って有名じゃないですか。
はい。
あの、コンデコマとかって言って、あの、グレイシーに教えたみたいな。柔道ね。
うん。
でも、あの人が特殊やったんじゃなくて。
はい。
結構いろんな柔道家が行ってるんですよ。世界に。
武者修行に。
で、それであちこちに広めまくってるんですよね。柔道すげえなって。
だからもう今世界中で柔道が人気なんか。
そうそう。で、肝心の日本の柔道が、なんかゆっくりしてるっていうか、みたいなことになっちゃってるっていう。
殺人柔道になっていったんです日本は。
あの、日本の柔道は、どんどん競技化が進んじゃって、
うん、
当時やったら何でもあり感がどんどんなくなってって、
うん、
逆に、あの、グレイシーが逆輸入来た時に、みんな衝撃受けるっていう。う
ん、はいはいはい、
でも、これって、もともとはあなた方が教えたものなんですよっていう。
うん。
うん。そんな、話ですね。柔道が世界に与えたインパクトっていうのも考えもしなかったんで。
はい。
あーって日本で柔道時代っていうのがこんなにあったのかみたいなのも衝撃やし。プロレスとか空手とかに言ったらその後力道山とか大山マスターズが出てくるわけじゃないですか。
はい。
こう、かっさらって生き方もすごいし。
もう全く柔道って人気じゃなくなったみたいな。プロレスだよみたいな。
そう。あの、空手ばかり時代読んで、
うん、
空手最強だよみたいな。
ああ。
あの、みんなが憧れるのがそっちに行っちゃって、
うん、
昔柔道っていうのが憧れの的やったっていうのが、うん、もうわけわからんみたいな。柔道やってたらモテないんだみたいなのがスタンダードになっちゃった。
なるほど。
あの、柔道部物語とかっていうそういう世界観ですよね。
確かに。
もうなんか、柔道ってちょっとパッとしなくない？みたいな。
うん。
でも昔は、柔道やってたらもう、ちょ、高校野球とかじゃないっていう。
ああ、だから強いんか。
柔道
って。みんな柔道やったんか。だからもう、あらゆる才能、日本中の才能が柔道
になった。そう。
今はほら、全部に野球やるから、野球、で、漏れたやつが他のスポーツするから弱いみたいに言われるもんね、
うんうん。野球も人気やったかもしれんけど、
うん。
その大学対抗の、
うん。
柔道なんだって、高校とか。
うん。
で、その地元の高校とか大学の柔道部は、
うん。
全員応援しに行くし、
はい。
負けたら相手の柔道部ぶっ殺すみたいな。
はい。
あの、街の人が総出で取り囲むみたいな。
うん。
生きて返さんぞ、みたいな。で、その柔道の OB たちがまたあの柔道を応援するわけじゃないですか。
はい。
もう柔道が言語なんですよ。
うん。
人々の共通の。柔道強いイコール神。
じゃあ木村は神じゃん。
そう。だから、その時空を超えて、今現代で、その増田氏みたいなあの柔道に打ち込んできた人たちが、
うん。
いや、木村先生をなんとかお願いしますって。
うんうんうん、
その思いの強さがこの本を書かして、で、僕みたいに別に柔道ってそんなにっていう人が呼んでも、
はい、
ああ、すごかったんだ、みたいになる。
なるな。
なるのと同時に、
うん。
やばーんってもう、
野蛮だよね。野蛮だと思うと同時に力道山ってモンスターって。
そう。
それ以上、柔道も全部食べるぐらいのモンスターだったんだ。
え、力道山が、あの、木村先生と寝技、話になりませんよって。
うん。
力道山はこの私にも寝技で勝てませんでしたからねって遠藤幸吉っていうプロレスラーが言うみたいなね、
はい、
そういう逸話とかが。
いいなぁ、でも負けてるのがいい。
そう。そう、力道山は相撲崩れで、多少力あったかもしれんけど、別に技術とかはないですからね、みたいな。
うん。
うん。でも負けてるし、無残な姿をさらしてるし、
殺さないし。
一生木村正彦は力道山戦の敗戦を後悔しながら生きたっていう。
うん。
でも力道山は、木村正彦が刃物で襲わなかったけど、
うん、
ヤクザに刺されて死ぬっていう。あの、私はあの、後にあのインタビューに答えるわけですよ、木村正彦は。だいぶ、現代にな
って。木村正彦は結構生きるのね。
92年ぐらいまで来たんかな ?1992 年まで、うん。で、力道山に対してどう思ってますかって言って悔しい思いをしました、みたいな。
うん。
あの、だからね、私は力道山を殺してやったんですよって。
うん。
はって。え、力道山殺したのあなたじゃないですよねって聞き返されるんですけど、
うん。
このね、頭に殺っていう言葉を思い浮かべたんですよって。
うん。
年次殺したわけですよっていう。
何言ってるの？
いや、だからそこまで思いが強い、思いの強さ、あの、自信を自分で止めたって。
なるほどね。
うん。
それは強いわ。
そう。
あの、でもなぜ殺さなかったのかっていうの気になる人はぜひとも本を。
はい。そう。
買って読んでほしいですな。
そうですね。で、増田氏の、あの、七定十同期とか、北海タイムズ物語っていうのがあって、
うん。
その辺も、もう、凄まじいんですけど、
うん。
またちょっと、次回でも話そうかなって。
あ、ぜひとも。
長くなっちゃうから。あの、もう最近その後も、小林誠先生の、
はい。
柔道部の物語も、改めて全巻揃えて、
うん。
読むし、女子柔道物語も買い始めたし。
めっちゃ面白いよね。
あの、今ちょっとね、自分の中で柔道なんですよ。
野蛮な柔道が来て。
そう。
あんなに意味嫌ったブラッドスポーツが、あんなに柔道とか やめようって、あんなに言ってた
の。いや、この世界観って確かにハマると、怖いもんがありますね。
怖いよ。だって、豚さんどんどん暴力的になっていくから、ね。
いや、じゃあ。これ、だから、みんな言いたいんですけど。
はい。
本ってすごいわって思う。
本ってすごい？
だから、自分はやらなくてもいいじゃないですか。
うん。あ、本が代わりにやってくれる
から、ね。そう。
っていうことで、この、木村正彦の話をしたいけど。
そうやね。あの、なんちゅう、その世界を認めないわけじゃないけど、
うん、
自分がその世界にどっぷり浸かるかどうかっていうのは別問題やん。
はい。
でもそういう世界の人たちの言うてることっていうのは何分の1かは伝わるわけじゃないですか。
うん。
で、多分こういう観点でハマっていくんやろうなとか、その肉体言語みたいなのはこうやって作られていくのかなとか、
うん。
ねえ。そら、あの、団体戦とかやって、大会とか出たら、結束固まるわって。
なるほどね。
で、もう、そいつら以外と話したくないみたいな感覚って分からいでもないじゃないですか。
仲間だよね。
そうそう、あの、これ、この、ね、苦しみを共に乗り越えてきた奴らにしか分からんみたいな。
絆。
そう。その輪に入ってもいいし、入らなくてもいいんでしょうけど。
うん。
あ、さっき言いましたよね、なんかの。てっちゃんが、暴力よりも本みたいな。
うん。
この増田氏とか含めて、
うん、
梶原一騎とかが大好きなんですけど、
はい、
あの共通してるのは、
はい、
暴力と文章を兼ね備えてるみたいな。
暴力的な本ってことね。
あの暴力も好きな人が、
うん、
本も好きだったとしたらっていう。
ああ、あるわ。
あのこの増田氏っていうのは人一倍本を読む方やったわけですよ。
はい。
で
人一倍暴力も好きだった。
柔道にも人一倍のめり込んだ人なんですよ。
うん。
でその後新聞社の記者になったりとかして、
うん、
文章を磨き続けた結果、
うん、
自分がのめり込んだ世界観を文章にしようと。
ああ、いいね。
ヒルビリエネジーに近いものがありますよね。
ああ、そうね。暴力側の文章だね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。いかにその自分たちのこう何が楽しかったかとか世界観をみんなに伝えようとして書いたのが、
うん、
七手柔道記やったりとかするわけですよ。
はい。
だから。そういう人の本を読むとかっていうのって、そのエッセンスが伝わってきますよね、ビンビンと。
あ、なるほどね。ハマっちゃうよね、
そうそうそうそうそうそうそうそう。そういうことなんですよね。その辺をまた話せたらなと。ちょっと、バーっとでしたけど。
じゃあ僕も、はい、読んだ本とかもあるんで、いろいろ話せたらなと。
わ、はい、かりました。いや、寂しいよね。
何が？
あ、そうそう、これ。最後に、大崎一番太郎ボットさん、はい、令和ゲートウェイ太郎みたいな、あの、50分ぐらいから僕と新庄くんの話題来たって、あの、ね、てっちゃんさんが言ってた。
あ、はいはいはい。
しかも、てっちゃぎさん、僕が過去にモテラジーの感想書いたの知っているとは、
うん、
で、一応僕、商店会の公式だけどねって。
あ、すいません、公式だったみたいで。本当に、大崎一番太郎ボットさんすいません。
あの、自称みたいな。自称
自称みたいな思ってしまってました、勝手に。でも、CV 山口勝平だから相当だよね。思えば。
え、これも自称じゃなく。
自称じゃないでしょ。
で、その後よ。
うん。
大崎一番太郎ボットさんが、モテラジオ聞いてふと、自分のプロフィールを見ても、大崎駅、西口商店会の公式キャラであることを信用してもらえる要素がゼロなことに気づくって。あのね、プロフィールにも書いてないんですよ。
勝手に名乗る謎キャラって
書いてて、これで、公式キャラって、思えっていう方が。
でも自動変身のボットってしかも。
これひどくないんで。
でも新庄くんと一緒に映ってる。
いや、新庄くんいいっすよね。
うん。
新庄くんのぬいぐるみ完成度高いっすよね。
しかもね、うん、ブログがあるんですよ。
え、なんの？
大崎一番太郎&山口カッペの炎上 TV って。
何それ大崎一番太郎ブログってことなんですか？
で、うん、マジキチ1チャンネルとか。
何それ？
なんか、YouTube で。とにかく山口勝平いますよ、普通に。
本当にこうやってんの？
やってるみたいね。やってるっぽいよ。だって、なんか、動画を。
っていうか、大崎一番太郎って普通にウィキペディアでありますけど。マスコットキャラクターでちゃんと書いてる。
本当だ。
だから ググらなかった僕らがダメなんです
。そう、ダメ。ちゃんと調べて。
プロフィールだけ見て、何この絵って。
てかテレビもめっちゃ出てる。本当失礼しました。すいません。公式でしたね。そっか。
あ、じゃあ、でも、公式のマスコット様に聞いてもらえてるって
。聞いてもらえるとは、非常に嬉しい。
いや、別に非公式のマスコット様でもいいんですけどね、全然。
はい。
公式やからなんやっちゅう話ではあるんやけど。
あの、 よろしければ大崎一番太郎さんをモテラジをもっと広めてくれれば、
そうですね。
あの、公式マスコットになるかもしれないの、大崎一番太郎さんの
方で。兼任公式
そう。
それ、その、大崎西口商店会が怒ってくるんじゃないの。
あ、そっか。じゃあ別口で何か立てないといけない。大崎を外そう。モテラジ一番太郎に。
いや、だからその、あれ、新庄君に対して、なんでしたっけあいつ。チータン。
うん。
チータン。
チータンです
とか言うやつ、あの、いるじゃないですか、メスっぽいが。
いや、言ってないんだけど、俺が勝手に言って。チータンです
あの、なんか、
ツイッターに書いて
めちゃくちゃな動画アップロードしてるやついるじゃないですか。全然どこの公式キャラクターでもないやつ。
はいはい、
似てるっていうだけの。あんなの作った方がいい。
いやいや、新庄くんよりチータンの方が有名だから。逆だから、ブタさん。じゃあもう、じゃあ、
チータンの方が有名。
チータンの方が有名でしょ、どう考えたよ。
でもあいつ長いもんでしょ。
いや、違うから。チータンで検索した？
いや、したけど、だから、あの、新庄くんのキャラクター書いた人が、もう一つ作ったキャラクターって書いてましたよ、なんか。
え、チータンの方がね、話題だからね。
で、どこの所属でもないんでしょ、あいつ。
いや、観光大使って書いてるよ。
え、日本を代表してんの、じゃあ。
須崎市の観光大使って。
え、それは新庄くんでしょ？
え、チータン。
え、嘘は。
ほんと。ウィキペディアに書いてる。
え、なんか首になってなかった？
え？
首になってなかった、なんか。
いや、じゃあ、新しく作ろう、モテラジの。
おぉ。
マスコットキャラクター。おいちいよとくるちいよしか喋らんキャラクター。おいちい、とってもおいちいねと。苦しいよって。
苦しいくんみたいな。
苦しいくんとおいちいくんみたいな。つら。
チータン別にどこのあれとか書いてない。
チータンの方が有名じゃん。
いや、だから最初チータンの方しか知らなかったんですよ。キチガイみたいな。
あ、そうだと思うよ。なんか、チータンが面白い動画。チータンですって。
なんか、気違いすぎて首になったみたいなこと書いた。
マジ？
あの、新庄くんの迷惑になるから首みたいな。
え、チータンもいないの？
いや、いるけど、もう、あの、
マスコット、なんかどっか兼任してるわけじゃん。
どっかの所属とか思わないでみたいな。なんかそんなんなってへんかったっけ？チータン首みたいな。あ、これ。カワウソが観光大使を解任。
本当だ。
解任って書いてますね。あの、須崎市の。新庄くん一本で行くみたいな。まあ、その辺詳しくないから分からへんけど。
うん。
まあ、なんかあるんでしょうけど。まあ、そんなんですね。聞いても、なんかのキャラクターに聞いてもらうの
は。俺ね、実はね。
はい。
こういう着ぐるみ、
うん、
ゆるキャラ、
うん、
めっちゃ好きみたいで。
え、そうなの？
あの、いや、全く好きじゃなかったんだよ。うん、全くね、
うん。
全く好きじゃなかったんだけど、うん、あの、パチンコ屋にいたのよ。
はい。
着ぐるみのゆるキャラが。
うん
うん、めちゃくちゃ可愛く見えて、
はい、
可愛いって思ってしまって、思わず握手して一緒に写真撮ったりして、
はい、
はしゃいじゃったのね、年甲斐もなく、
はい。
で、今度は別のゆるキャラが来たのよ。
はい。
パチンコ屋に。
はい。
会いに行ったよ。かわいいってなって、なんかね、俺ね。
うん。
丸くて手足が短いのめっちゃ好きみたい。
あのね、ゆるキャラのもう一つの魅力としては。
うん。
めちゃくちゃ大柄じゃない？
大柄。でかい、俺よりでかいもん。
あの、ゆるキャラってド外れて大柄よね。
横にでかい。
ぬいぐるみ。
うん。
あいついた時の存在感半端なくない？
半端ないし、可愛いし。
あの、大柄っぷりがいい。
俺、弱いわ。
で、あんな奴がふらふら歩いてるんでしょ。
そう、ふらふら歩いたり、手振ったりしたら、もう、うん、なんかもう、キュンってする。可愛いよって。
で、あげくの果てに。
ハマる理由
わかる。あげくの果てにスト5やったりとかするわけでしょ。
そう、そしてめちゃくちゃ強いっていう。
もうちょっと、だこれからもゆるキャラ追求していきたいですね、じゃあ。
大崎一番太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。というわけで他のメッセージもまた来週紹介できたらなと思います。はい、というわけで、お送りしました。今日、ここで、今週
は。はい。また来週楽しみに聞いてね。
さよなら。
さよなら。